松山千春のオンザレイディオ。皆様お元気でいらっしゃいますか。松山千春です。今回も北海道 STB ラジオの第3スタジオからお届けさせていただきます。まあ先週月曜火曜かね、全国的に寒波で、あれ埼玉の方も雪降ったんだろう。まあ東京都内も降ったとかな、まああちこちでまあ雪が降っちゃってさ、まあ俺たちから見てもな、まあ北海道はその雪に慣れてるでしょって言うけどさ、いや確かに雪降ることには慣れてるんだけど、それ俺たちだって、その一晩にドーンとなあ降られたら、それはお前雪かきしなきゃなんないしよ、大変よ、厄介だなと思うわな。しかしこれあれだもんな、まあ特に西日本なんか降ったらこれもう道路がなどうしようもない状況になったりなんかするしな、また通行止め、まあ高速やなんかもな、そんなになっちゃうからな、本当にそのまあ雪はある意味では、厄介だなーってね思った方々もたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思います。まあとにかく今日はですね、大船渡の山火事ですね、これが鎮火したというね、鎮圧されたという発表がありましたんで、まあ陸前高田大船渡の皆さんはね、ほっとしてらっしゃるんじゃないかなと思いますし、しかしこれからが大変でね、やっぱり復興だよな。もう本当にお見舞い申し上げますけど、あの山火事でまあ自分の、まあ家とか関係の建物とかな、そういうものがまあ燃えてしまった云々っていう方々もないらっしゃると思いますしね、まあ実際これから、まあ復興云々考えた時に、冗談的にね、うちのマネージャーの井上源に、おい源、これよ、家一軒、まあ普通のお宅でいいけどよ、な、あの土地はいいから、上物だけ、な、上物だけで大体どれぐらいかかるもんだって言ったらな、まあ2000万ぐらいですかね。お前そんないい家に住んでんのか？ねえ、そうか。家一軒2000万ぐらいなあ建てるのにかかるんだと思ったらな、もうまあ本当に家を焼失された方々はね、これからが大変だなと思うしね、まあ国から支援金が出されるということで最大ね300万ですからね、これは家一軒建たんもんなあ。あとはどうやって、もうつくづく能登半島の時もそうだけど、まあ今回もな、被害に遭われた方々な、どうやってこれから生活をしていくんだろう、またひょっとしたら町を離れていくっていう方もねいらっしゃるかもしれないしね、ふるさとだけにな、やっぱり離れたくないってね思ってる方もたくさんいらっしゃるんだろうと思いますし、とにかくこれからですから、これはもうまあ岩手県がどうのこうのよりも、全国的にだな、まあ能登もそうだしな、大船渡もやっぱりみんなでなんとか努力してな、元の生活とまでねなかなか難しいかもしれないけど、やっぱり協力して やっていくしかないなっていうのはね、つくづく感じましたね。さて、今日は3月9日ということでね、まあ、FM ナック5と北海道は STB ラジオはこれ3月9日生放送でやってますけどね、各局さんはまあ1週間ほどのズレがありますんでね、難しいところなんですけどね、3月9日をまあ誕生日、誰がいるってね、マネージャーに聞いたら、まあ最初に出てきたのが、まあ今は亡き中川一郎さんというね、政治家。まあこれは我々十勝ね、北海道は十勝の広尾町からね出た、まあ政治家で、まあ元自民党で農水大臣をやられててね、その後総裁選出る出ないでね、いろいろ揉めたりしましたけどね、結局57歳でか亡くなられたわけでありますけどね、中川先生とはまあいろいろ親しいし、まあ同じ十勝ってこともあるしね、で中川先生の秘書がその俺の先輩の鈴木宗男さんだから、まあどうしてもこうつながりがあるわけだな。で思い出としてはね、あれ何年ぐらいかな、中川先生と北の富士勝明な、この間亡くなった北の富士、それと稲尾和久、神様仏様稲尾様ねえ、大分県出身だけどね、稲尾さんとで俺と4人で札幌で飯食ってたことがあるんだよな。まあその時いろんな話もね、話題あったんだけど、今思えば、北の富士と稲尾さん、サイちゃんだろ、あ、何話したっけなーみたいなね、まあ思い出といえばね、思い出なんだけどね、なんせ中川先生の亡くなり方がね、亡くなり方だっただけに、まあ単なる自殺ではないだろう、もしかしたらね、ロシアのスパイに殺されたかもしれないとかね、あとが秘書が悪いんじゃないかとかね、いろんな話が出てきてね、私ももうあの頃は大変だったんですよ。ねえ、本当にびっくりしたからな。けど中川先生は、まあどっちかと言ったらおっとりしてるタイプなんだな。ところがある時沖縄へ行って、で戦争の慰霊の日を見て、そこで俺も日本国のために命を懸けなくてはって言って総裁選に出るって急に言い出したわけだ。ところがまあ今とはちょっと仕組みが違いますけど、自民党の総裁選に出るには、その推薦人が何十人か。中川先生、そんな推薦何十人もいなかったんだよ。だから中川先生は出れないだろうなぁと思ったら、なんとか総裁選にしたいからと言って、まあ、他の派閥からね、人数を集めて、そして、まあ、出ることにはなったんだけどな、その時は結局中曽根さんが総裁に、なられたのか。まああの時は中川さん、田中角栄さんからな、お前元気なのもいいけど 池の中で泳いでる鯉だって元気よすぎてなあ池からなあ飛んできて干からびることもあるぞとかな、いろいろ周りからプレッシャーを受けながらですね、それでもまあ本人頑張ったんだけどな。そしたら意外と票を取っちゃってさ、どうするこれからっていう時に、亡くなられたから、まあ本当に残念だったなと思うし、でその中川先生の後を、まあ中川翔一君っていうね、まあ息子さんと鈴木宗男秘書とこうやり合うわけだねえ。で結局あの時は中選挙区だったからねえ、十勝、釧路、根室、網走で5人か当選すればいいっていう話だったからな。なんとかまあ鈴木宗男、まあ中川翔一君はね、これはもう位牌を持っての選挙だからな、これもダントツに強かった、そんな中で鈴木宗男はどうせ6番だろうね、5番以内には入れないよなって言われながらも入ったわけだ。まあそれから彼の政治家としてのね生活が始まるんだけど、またその中川翔一君が無念にもな突然死という形でな、あれにはまあ正直がっかりしたわな。その中川一郎さんの誕生日が1925年、これ大正14年だって。大正14年のことは私はちょっとわからないんですけど、3月9日に、まあ、生まれたわけですね。中川家は土台、まあ、富山県から開拓としてね、北海道にやってきましたからね。だからみんなあれだよな、北海道の人間は大体、ルーツは、本州のどっかにな、引っかかってくるんだと思いますよ。なあ、意外とまあ、富山とかよ。北陸三県って結構多いよな。あと、珍しいのは、名古屋だよな。だから一時期、網走の方で、名鉄バスとかよ。そういうのが、走ったからな。まあ、いろいろなところからね、集まってきて、北海道になってんだけどな。じゃあ、中川先生。まあ、亡き先生ですがね、誕生日、おめでとうございます。中川先生が好きでよく歌っていた、千正男。星影のワルツ。
別れることは辛いけど仕方がないんだ君のため、別れに星影のワルツを歌おう。冷たい心じゃないんだよ、冷たい心じゃないんだよ。 今でも好きだ死ぬほどに。一緒に流れる幸せを二人で夢見た微笑んだ
別れに星影のワルツを歌おう。
あんなに愛した仲なのに、
あんなに愛した仲なのに、
涙が滲む夜の窓。なんてどうしても言えないだろうな、泣くだろうな。
別れに星影のワルツを歌おう。
遠くで祈ろう幸せを、
遠くで祈ろう幸せを、
今夜も星が降るようだ。
松山千春オンザレディオ。この番組は緑光青汁の朝日緑券と広商の提供でお送りします。
全国に300万人以上のご愛飲者がいる朝日緑券の緑光青汁。福井県の梅林様はご友人がきっかけで緑光青汁を飲み始めて20年。
友達が本当にこの青汁美味しいんだから飲んでみてって言われて、でもらって飲んだら本当にこの抹茶で、そっからじゃあここに電話するといいからって言って電話して、もうそれからかれこれ20年近く続けてよかったなって。私にとったら青汁はなくてはならないもので、私の支えでずっと永遠にずっといてほしい。
朝日緑券の緑光青汁は一箱に90袋入って税込み9980円です。無料サンプルのお申し込みも受付中。詳しくは003-003で検索。
天ぷらは蒸し料理と言われます。熱い油の中で水分を抜くように火を通し、食材の美味しさを閉じ込める。だから博多天ぷら高尾は油と食材にこだわります。厳選したみずみずしい野菜、北海道の海の味覚、春夏秋冬季節の食材の美味しさを引き出す黄金色の薄衣、一番美味しい瞬間を味わっていただきたいから、揚げたては一品ずつお出しします。詳しくは博多天ぷら高尾で検索。
松山千春のオンザレディオ。
しかし俺はそんな中川一郎先生にだな、ある時、中川さん、今の日本の政治家ろくなもんじゃないよ、国家は国民の30年50年この日本の将来のことより自分の選挙のことばっかり考えて政治活動してんじゃないか、ちょっとおかしいんじゃないですか。まあ何よりもやっぱり日本がどうやって世界の中でまあやっぱり平和で、そして今あちこちで言われてるその核武装、なあ日本は何と言ってもお前広島長崎に落とされてる国なんだから余計その核に関しては敏感じゃなきゃいけないのになんかのほほんとしてるもんな。まあ自分の選挙のなあことばっかり頭にあるのかもしんないわな。まあみんなもニュースやなんかでなあ見たり聞いたりしただろうけど、あのゼレンスキー大統領とトランプ大統領あのやりとりだってな、もうどう考えてもさ、民主主義がどうのこうの、独裁国家がどうのこうのっていうそういう問題じゃないもんな。いわゆるお前んとこの鉱物資源をねちゃんとくれるのかみたいなね。まあゼレンスキーさんにとってもね、ちょっとあら話が違うなみたいなね部分があったんじゃないかなと思いますけどね。しまいにはトランプさん第三次世界大戦起こそうとしてんのかお前はみたいなね、あの言葉にもねびっくりしましたけどね。まあこれからまあ、関税のことやなんかでね日本にもいろいろと圧力がかかってくるんだと思いますけど、俺はやっぱり日本は同盟国としてね、まあアメリカの核の傘の中にいるとかいろいろ言われるけど、やっぱりこの辺でやっぱり一発かました方がいいと思いますよ。石破さんお願いしますよ。まあなぜこの世界で日本という国がまあ必要なのか、その辺のところをねこうバシッと言っていただきたいなと思いますね。トランプさん、あなたみたいに自国第一主義なアメリカファーストはいいんですけど、2番3番の国々はどうやって生きていけばいいんですか。まして10番50番100番の国はどうすればいいんですか。なあもっと目を広げて大きな、まあ、民主主義ちゃんと見てくださいよって言いたくなるわな。まああの今日は3月9日で中川一郎さん亡きね一郎さんの誕生日、そして、芸能界では木杉悦子、これあの木杉隆夫と悦子のまあ、あれ姉か姉弟かねえ、またいい曲なあバンバン作ってきてるからな、俺もあのまあ、尊敬するなあ方なんですけどね。まあ、悦子さん誕生日お迎えになってまあいくつになったかそれはもうねお互い気にしないようにしましょう。で、木杉隆夫夢の途中。
大切な人の元気のために体に取り入れるものに妥協したくありません。いい素材を選ぶ、いい環境で育てる、これからも青汁専門会社として全力を尽くします。あなたやあなたの大切な人がいつまでも輝いていられるために、アサヒ緑軒の緑光青汁は003-003で検索。
アサヒ緑軒の緑光青汁は 全国にご愛飲者300万人以上、累計25億杯を突破した青汁売上高ナンバーワンの青汁です。詳しくは003-003で検索。
博多の天ぷら文化をもっと気軽に楽しんでいただきたいから、博多天ぷらと名付けました。まずは岩塩でさっぱりと、天つゆは福岡の甘めの醤油にたっぷりの大根おろし、あったかいご飯は福岡県産米、テーブルサービスには国産原料を使った昆布明太子。全国に16店舗、詳しくは博多天ぷら高尾で検索。
松山千春のオンザレディオ。2011年3月11日、東日本大震災、あの震災から14年が経とうとしてますが、やっぱり今でも、まあ、はっきり、阪神淡路もそうだったけど、もう目に焼き付いてるもんな。今でも復興に向けて頑張ってる皆さんがいらっしゃると思いますし、いやー忘れた、いやー忘れたいんだって思う方もいらっしゃると思いますが、まあ3月11日がその大震災の日なんだけど、俺がコンサートを東北でやってもらってるね、ギルドネクストというところの社長が、佐藤佐藤氏、まあ俺たちは佐藤栄作栄作って呼んでんだけど、栄作は実を言うと3月9日の日に、まあ11日じゃなくてその前に震度5弱程度の前震があった。いわゆる前触れがあった。それから、東日本大震災が、なあ、起きた。というわけですけどね。そうやって考えたら、まあ今、まあ30年以内には確実に起こると言われてる南海トラフ。なあ、当然南海トラフの場合も、前震、ね、前に起こる前触れのような地震な。それがまあ、この間起きた宮崎の地震とか、これは前震ではないか、とか言われたんだけど、結局、まあ、地震学者さんたちがね、いや、違うと。ね、南海トラフの場合は、もっと、広範囲に、なあ、前触れは、やってくるだろう。まあこれ本当に皆さん、南海トラフに関してはね、まあ十分、まあ気をつけるっつってもこれな、地震だからな、どうしたらいいのかって話だよな。北海道は北海道でこれ、千島列島のな、大地震が、来る可能性が、あるって言うんで、やっぱりどこも、まあ、気をつけなきゃいけない。まずはあれだよな。どこへ避難するか。なあ、ここは絶対大丈夫だっていうところをね、しっかり各市町村でね、まあ、これみんなに周知してもらわないとな。分かっててもらわないとな。どこへ行っていいのか分かんない状態になるからな。その辺はやっぱり、阪神淡路、東日本大震災、こういう大きな災害からね、我々はやっぱり教訓、なあ、得て、腰を、足を、ってことはね、まあ、いつも考えていて欲しいなぁと 思いますしね。俺はそうだね、東北と言ったら、中村雅俊さんかな。やっぱり雅俊さんと一番縁があるかな。あの各県のあの女たちは別よ。いや、その縁と違うんだからね。あの雅俊さんとは本当にいろんな意味で縁が深いなと思ってね。俺も大好きな曲です。中村雅俊ふれあい。
悲しみに出会うたび、あの人を思い出す。こんな時そばにいて、肩を抱いてほしいと、慰めも涙もいらないさ、ぬくもりが欲しいだけ。人はみんな一人では生きてゆけないものだから、虚しさに悩む日はあの人を誘いたい、一言も語らずに同じ歌歌う。何気ない心の触れ合いが幸せを連れてくる。人はみんな一人では生きてゆけない。
全国に300万人以上のご愛飲者がいる朝日旅券の旅行青汁。大阪府で土佐料理の秀虎を営まれている飯田様ご夫妻は旅行青汁を飲み続けて18年。
コマーシャルで頼んだら主人が
食事の時にも必ずこれもう決めて飲んでます。もうやめてしまうときほんまに調子悪くなる気がして、まあ、健康が一番ですからね。
本当、はい、ね、
そうです。どっちが病気してしまったらもう もう夫婦でやってるから、なりたっていい感じでね。
美味しい。
最高です。
旭旅券の旅行青汁は、一箱に90袋入って、税込み9980円です。無料サンプルのお申し込みも受付中。詳しくは、003-003で検索。
元テニスプレーヤーの杉山愛さん。
まずほんと一杯でもいいので、一口でもいいので、飲んでいただいたらわかると思います。もう美味しいを超えて、本当にいい青汁なんですよ。
旭旅券の旅行青汁は、003-003で検索。
中村雅俊さんの触れ合い、ちょうど俺が高校3年から卒業して、なあ北見というところでね、キャバレーのなんかバーテンみたいなことやって、まあ皿洗いやグラスを引き下げて洗ったり、あとビールを出してきたり、ウイスキーを出してきたり、ちょうどその頃の曲なんだ。だから俺はこの曲を聴くと、その北見時代、まだ海のものとも山のものともわかんないし、将来に対して夢なんか別になかったし、ただ父さん母さんは助けてやりたいな、まあ経済的なもんでな。で、歌を歌っていくなんて、そんな考えも別になかったし、ただ一生懸命頑張って、まず運転免許取ろう。免許取ったら、まあ父さんの使いっ走りとして、少しは役に立つだろう。なあ。みんなあれだった？もう高校の時はなんか将来何になろうとか、夢はこんな夢があったとか、また実際その夢が叶って現在に至るとかな、そういう人ばっかりではないだろう。大体あれだぞ、お前高校卒業する頃ったら漠然としたもんでさ、俺一体将来何になんだろう、なるんだろうみたいだな。もうそんな時代にこの触れ合いがなあ、いつも流れてたから、もう忘れられないというか、これがかかるとその時代に戻ってしまうなあ。そういう曲ってみんなもあんだろう？なあ、これメールいただきました。埼玉県はマスミ。毎週ナックファイブで拝聴しています。先週の番組で千春さんが新曲が完成したとお話しされたのを聞き、コンサートに参加する楽しみが増えました。私は4月18日の和光市民文化センターのチケットが見事当選しました。千春さんの元気な姿に会えるのが待ち遠しいです。なあマスミ、ちゃんと言っからな、今一生懸命な、あの 曲出しって言ってな、まあコンサートでどんな曲を歌うかっていうのをね、一生懸命俺考えてるとこだから。な、埼玉県、これは京子か、初メッセージです。5月の東京国際フォーラムのチケットゲット。初めて行ったコンサート以来、なかなかチケット取れず、今回抽選で当たり、見に行けることになり、主人と待ち遠しく楽しみ。なあ、京子、そうか。お前は、相当ブランクがあったのか？ねえ。心配すんな。そんなブランクを感じさせないようなコンサートをやるから。間違いない。鎌倉の リサ。いよいよコンサートが近づいてきました。手術直後は歌どころではなかった。その後も体力がだいぶ落ちて、立つのも背筋も使う。喋るのと歌うのと声が違う。歌はまだだ。というお話があって、ついに春のコンサートツアー決定、新曲も作られているというご報告。毎週毎週率直にご状況や心境を話してくださったからこそ、胸に込み上げるものがありました。なあリサ、ありがとうな。まあ今回も頑張って全国な歌ってこようと思ってるけどな。まあ新曲については、君の明日っていう曲をね、まあこれからちょっとレコーディングに入るんだけどな。まあ最後の、なんていうんだ、直しっていうかな。詩はこっちにしようかなとかな。その辺で今、まあ迷ってるとこだからな。あの、曲としてはもう出来上がってんだけど、レコーディングに入るのとはな、また別だからな。で、ここだけの話だけどよ、その君の明日って曲なんだけどさ、できた時にな、マネージャーのゲンにさ、おいゲン、こんな曲ができたんだけど、って、ちょっと聞かしたんだ。そしたら、ふんとか言いながらさ、え？ゲンちゃんダメこれみたいだな。俺もびっくりしてさ、また違う曲作ったりさ、いろいろやりながらね。けど結局、ふんと言われた曲がな、俺は一番好きだな。これからレコーディングしてこようと思いますんで。頑張ります。
松山千春のオンザレディオ。
こだわりの青汁をご存知ですか？元プロテニスプレーヤーの杉山愛さんは、
引退してすぐに海外での解説の仕事とかやらせていただいてたんですけれども、その時に食生活が相当乱れて、特にお野菜が取れないんですよね。その時に私が選んだのは緑黄青汁だったんですよ。こんな美味しいのって体がこう喜ぶ感覚であったり、救われましたね。快調というか体の中がいいなって。特にこの緑黄青汁のバランスの良さ、乳酸菌と食物繊維とオリゴ糖というこのゴールデンバランスですね、もう美味しいを超えて本当にいい青汁なんですよ。まず本当一杯でもいいので、一口でもいいので飲んでいただいたら分かると思います。
アサヒ緑軒の緑黄青汁は一箱に90袋入って税込み9980円です。詳しくは003-003で検索。
10年後を考えたら自分の体が不安になることはありませんか？
スーパーな大麦若葉、麦王の力を丸ごといただきます。
私はスーパーボタニカルドリンク緑黄青汁。
アサヒ緑軒緑黄青汁、無料サンプルは緑黄青汁で検索。
高尾の天ぷらは油と食材にこだわります。揚げたてを一品ずつお出しするのも私たちのこだわりです。気軽にデイリーな天ぷらが博多天ぷらの真骨頂なのです。全国に16店舗、詳しくは博多天ぷら高尾で検索。
松山千春オンザレディオ。この番組は緑黄青汁の朝日緑軒と広商の提供でお送りしました。
オンザレディオ。
コンサートの方はスケジュールが決まってまして、4月18日金曜日、埼玉県ですね、和光市民文化センターサンアゼリアからスタートさせていただきます。 そして23日が山口市民会館、25が広島文化学園 HBG ホール、29日が県心郡山文化センター、5月1日仙台サンプラザホール、13日が、ニテラ日本特殊創業市民会館。今日よ、名古屋で女子マラソンやってたろ、それのスポンサーにニテラさんなってたもんな。あ、このニテラさんだと思いながらな、まあ見てたんだけどな。で、5月15日が東京国際フォーラム、20日松山市民会館、22日高知県立県民文化ホール、オレンジホール、6月に入って3日飯智子総合文化センター、大分県だな。で、5日が福岡サンパレス、10日が大阪国際会議場グランキューブ、12日がフェニーチェ堺、堺市民芸術文化ホール、そして6月25日金本ホール札幌な。まあこれで一応春のコンサート行ってこようと思ってますんでね。まあ曲はいろんな曲歌ってみたいなとも思うしね。まずはそのこの後レコーディングやってみて、君の明日などういう形になるかな。うん、それによってその曲をその一部か二部かどこにはめるかとかな、いろんなことが、うん、まあ決定してくるからな。まあ結構これから大変なんだ。これでカップリング曲はね、高齢者の歌な。君の明日とは全然もう関係ないような高齢者の歌、これがまたな、あー、俺は自分で歌ってて、あーいいなって感じるような歌なんだ。いや、これも一応レコーディングはするんだけどさ、ねえ、なんせどうだな、うちのバックのメンバーたちもね、どんな曲が出来上がってくるのかなってね、楽しみにしてると思いますんでね。まあ頑張って、ああレコーディングやって、でリハーサルやって、まあ和光からスタートしたいと思ってます。体は、順調に元気で、あとはどこまで歌を歌えるか、まあ頑張ってみたいと思います。松山千春、片隅で。
この街の片隅で肩を寄せ生きている二人は、悲しいほど愛を育てて、どうか風のよう流れてゆく、そして巡る季節を素直に受け止める。この街の片隅で肩を寄せ 生きている二人は悲しいほど愛にすがって
5 Live Information。 花よりも
NAC5 公演ベリーグッドマンサンキューツアー2025、4月20日日曜日、昭和女子大学瞳記念講堂で午後5時開演。詳しくは共同東京または NAC5 のホームページで。
ラジコアプリならラジオもポッドキャストも楽しめる。ラジオとポッドキャストを自由に行き来することができて、ポッドキャストならいつでもどこでも無料で聞けるんです。ラジコアプリであなたのオーディオライフがぐっと充実しちゃいますよ。
トリマ、ナックファイブお取り寄せマート、トリマ。全国のお取り寄せグルメ、埼玉の名産品、ナックファイブオリジナル商品などをお好きな時間にスマホやパソコンから簡単ショッピング。ナックファイブお取り寄せマート、トリマ。今すぐナックファイブトリマで検索。
ナンバーワンハーツステーション、ナックファイブ。
エヌワンガスワンウォーターワンでエガワン。
電気はエヌワン、ガスはガスワン、水はウォーターワン。3つまとめて一気に乗り換えると超お得。笑顔じゃないですよ、エガワンです。
エヌワンガスワンウォーターワンでエガワン。
笑顔が10時をお知らせします。